はい、皆さん、改めましておはようございます。
おはようございます。
今日こうやって、皆さんと共にまた一度に返して礼拝できることを感謝します。今日の箇所ですね、パウロの第3次伝道旅行ですね、その中にあるわけなんですけれども、パウロですね、その第3次伝道旅行の中でこのほとんどの時間をエフェソの教会で過ごすことになります。ですね、31節ですね、そこで3年間っていうふうに書いてありますけれども、この3年間という年月をエフェソの教会で過ごすわけなんです。そこでこのエフェソの長老たちを呼んでですね、そしてパウロが行った説教がこの今日の18節からの下りです。 So Paul is now in his third missionary journey and he spent most of his time in Ephesus and according to verse 31 he spent 3 years in Ephesus.And he now called the elders of Ephesian church and preached. That's his sermon in Acts 18. We read this morning. で、25節ですね。パウロはこういう言葉を言っています。そして今、あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。でに促されて22節ですね、エルサレムに行きます。そして東北と苦難とが待っている。なのでその後もう二度と皆さんの顔を見ることはないでしょうっていうふうに言ってますね。説教の後の36節からもこういう言葉が書いてあります。このように話してからパウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて説教した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロは言ったので非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行ったというふうに書いてあります。ですからこの説教はパウロがエフェソの教会で語るこの最後を締めくくる説教なんですね。いわゆるこのパウロの告別説教というふうに言っていいと思います。そして29節からによると教会にこれから襲ってくるこの試練についても語っていますね。ですから自分が、誤解してきた教会を離れて、そしてこういう試練パウロがあった後に、そういうサタンの攻撃が来るということが分かった上で去らなければいけない、そういうパウロの状態であるということです。でですね、今回この告別説教を読んでいて不思議に思ったことがあったんです。それはですね、32節の言葉でした。パウロはですねこのように言っています。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねますというふうに言っていますね。これがまあ最後の別れの言葉になるかもしれないので、私はあなた方を神様に委ねます、そこまではわかるんですけれども、その後のこの、神の言葉にあなた方を委ねます、神の言葉に委ねます、一体どういうことなのかな、なんかこうよくわからない、わかるようでよくわからない。今日はですねこのパウロの言うところの神とその恵みの言葉とに委ねる、それは一体どういう意味なのか、そのことを皆さんと一緒に考えてみたいなというふうに思っています。So this sermon is Paul's last sermon in Ephesian church, his last sermon. And when I was reading this passage, I was bothered by one thing, that is verse 32. Paul says, Now I commit you to God and to the word of his grace. So this could be his last chance to see them. So he said, I commit you to God.I understand that part, I commit you to God. But he also said, I commit you to the word of his grace. I commit you to the word of his grace. I was not really sure about that part. And today I'd like to study with you what it means by I commit you to God and to the word of his grace, especially the later part.ハワイにですね、ウェイン、コデイロ先生っていう有名な、牧師がいるんですけれども、ご存知でしょうかね、ウェイン・コデイロ。 彼がですね、この数年前に中国に伝統旅行に行くんですけれども、その時にこの家庭集会を行っているこの中国人の教会のリーダーたち20名ぐらいを集めて、そこでこうリーダーシップのトレーニングをするわけなんですね。そしてその時に彼がですね、こういうことを言っています。ほとんどの人たちは普通の人たちでした。全ての顔には深いシワが刻まれていて、彼らがくぐり抜けてきた大きな試練、そして想像を超えるこの忍耐を物語っていました。全ての人が聖書の中から語りかけてくる言葉を一言も残らず聞き取ろうと熱心に耳を澄ませていました。まるでこれが一生に一度のチャンスであるかのように、凄まじい集中力で全てを吸収していました。実際これ彼らにとってはこれが本当に最後のチャンスとなる可能性というのが非常に高いんですね。賛美を歌いながらこう手を挙げて歌う彼らの少なくとも一人にはですね、この腕には牢につながれた時にできたこの手枷のですね、傷跡を見ることもできました。Do you know Wayne Cordero? Hawaiian preacher, famous preacher in Hawaii. He visited China a couple of years ago, and he did a three-day leadership training for them. And he saw many people who were trying not to miss a single word of what he's saying from the Bible, as if this was their once-in-a-lifetime chance to hear God's word. And for them, this could be their last chance. ウェン・コデイロ先生が聖書を16冊持っていたんですけれども、全員にはこの行き渡ることができないので、何人かの人たちには共有、シェアしてもらったわけなんですけれども、そこでですね、この第一ペトロの一章を開いて読もうとしたわけなんですね。第一ペトロの一章、するとこのある年配の女性がですね、その聖書を他の人に渡しちゃったんですね。これなんで渡すのかなっていうのを不思議に思ったわけなんですけれども、まあ、聖書の数も足りないことですし、あえてまあ聞こうとはしなかったわけですね。そしてこのみんなで第一ペテロの一章を音読をし始めたわけなんですけれども、なぜその女性が聖書を他の人に渡したかっていう理由が分かりました。なんとその女性はその章を丸ごと全部暗記暗唱していたからですね。
Wayne, he had 16 Bibles with himand these were not enough for everybody, so he asked some to share with others. And he started to read 1 Peter chapter 1, but he saw one lady passing her Bible to another one. He wondered why, but he dared not to ask why. Then everybody started to read aloud together. He understood why that lady passed the Bible to another one.Because she has memorized all the chapter.
休み時間になってですね、その女性にどうやってそんなにたくさんの聖句を暗記することができたのか、覚えることができたのか聞いてみたんですね。彼女は言いました。もっとたくさん覚えてますよ。
どのくらい？
でも聖書はね、ほとんど手に入ることができないわけなのに、どうしてあなたはそこまで覚えることができたんですか？実はこの私は服役中にそれを暗記したんですよ。彼女はそういうわけですけども、でもこう聖書を持っていたらすぐに取り上げられるわけなんですね。なのでどうして取り上げられるの、 どうしてそういうことができたんですか。ですのでそれは仲間が私に紙切れをですね、聖句を紙切れに書いて渡してくれたんですよ。いやでもそれガードがね、監視が見つけたら取り上げられちゃうわけですよね。はい、だからできるだけ早く暗記したんです。紙は取り上げることはできても、心に蓄えたものはまでは取り上げることができませんから、そう答えたそうです。 So when the break time came, they ate they ate dinner, and then Wayne asked the lady how she was able to memorize that many passages.And she said, I memorized many more verses. And so he asked, but if you have a Bible, it will be taken away, right? And she said, yes. That's why my friend wrote verses on a piece of paper and gave it to me.
But if the guard find out and they want to take her away, right? She said, yes. That's why I memorized it as soon as possible. Mm-hmm. Even though they can take away a piece of paper, they cannot take away what's stored in my heart. That's what she said.
中国人のこのリーダーたちはどうしてですね、そこまでの大きなリスクを犯してさえもこの神の言葉を聞こうとしたんでしょうか。彼らはなぜこの人生を棒に振るような、危険を犯してまで神の声を聞きに来るほど聖書の知恵をこの貴重なものというふうに考えることができたんでしょうか。もしそこに我々との違いがあるとするならば、それは一体何なんでしょうか。
So whyDid these Chinese leaders take big risks gathering and listening to the word of God? Why were they able to consider the wisdom of the Bible as treasurable even by gambling their lives on coming to listening to God's voice? If there is a difference between us and them, what are they?
聖書によると神の御言葉は永遠であるというふうに神様言ってますね。神の御言葉は永遠に出す、永遠にである。イザヤ書の40章8節、草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉はとこしえに立つ。あるいはマタイの5章18節、誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り一方の中の一点一角でも決して廃れることはありません、全部が成就されます。神様は嘘つけない方ですのでね、言われた言葉は全て成就されます、全て約束守られるということです。聖書は、この地球上で最も売れているベストセラーですね。この世界で初めての本が印刷されて以来ベストセラーの地位を明け渡したことがないそうです。これまでですね、このいろんな人たち、独裁者ですとか迫害者あるいは懐疑主義者たちによって、その大勢がですね、何度も何度もこの聖書をこの世から消し去ろうとしてきたわけなんですけれども、しかしこの聖書に対抗しようとしてきたものは、消え去ってもですね、この聖書の御言葉は、ずっと生き続けてきました。御言葉は生きています。御言葉は永遠に残る、永遠に立つものなんだ。そして、彼らはですね、神の御言葉は霊の糧であるということをしっかりと分かっていたんだと思いますね。神の御言葉が霊的な糧ですね、霊的な食べ物、生きるためにはそれがなければ生きていけないもの、必要不可欠なものだということを知っていたんだと思います。この2箇所ですね、ぜひ声に出して皆さんご一緒に読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。はい。あなたの御言葉が見出された時、私はそれを貪り食べました。あなたの御言葉は私のものとなり、私の心は喜び踊りました。第一ペトロもご一緒にどうぞ。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のようにまじれ気のない霊の父を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。アーメン。皆さんご飯食べますか？愚かな質問ですね。はい、3食食べますかね。1食抜くとどうなります？2食抜くとどうなりますか？どんな気持ちになる？イライライライラしてきますね。イライラしてくるでしょ。なんかね、家族に当たったりとかしてね、飯まだか。御言葉も同じですよ。同じですね。霊的な食べ物っていうことですから、食べてないとイライラしてくる。必要不可欠なものだということであると思います。
God says, His word is eternal. Isaiah 40:8.The grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. Matthew 5:18. I tell you the truth. until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of the pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. The Bible has been the bestseller since the first book has been printed on this earth in history. So God's word is living, God's word stands forever. And I think these Chinese Christians knew that the God's word is their spiritual food they need, crucial to their survival. English speakers, let's read aloud together. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. First Peter, let's read.
Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, pray pure spiritual milk, so that I may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good.
Do you skip eating food? Usually, one meal, two meals, a couple of times a day, or a couple of days. When we don't eat, what happens? What happens to you?
Grumpy.
Grumpy, irritated, weak, yeah. So it's the same thing for spiritual food, isn't it? When we don't eat, then same thing happens. So that's crucial for our living. パウロがですね、今日の使徒の20章の32節で言った言葉ですね。そしてこの今神とその恵みの言葉とにあなた方は委ねますっていうふうに言ったわけですけれども、まさにこの神様の御言葉にあなた方は委ねますって言ってるんだと思います。So Paul's words in Acts 20:32, I commit you to God.And to the word of his grace, Paul is saying that he is relying on this word of God that stands forever. さらにですね、この20章のこの29節から30節のところですけれども、パウロはこういうふうに言っていますね。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも挫折を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。こういうことが起こる、そういう中ですね、この悪魔の攻撃の中で私たちが揺れ動かないためにはですね、誠の牧者の声を聞く以外にはないですね。闇の中で光を見出すためには聖書の御言葉を知っていなければならないということだと思います。
Paul says from verse 29 through 30 that Satan is going to attack them after he leaves. So in order not to be shaken by Satan, there is no other way but to listen to the voice of true shepherd. No other way. In order to find a light in darkness, we ought to know the word of God.
第2テモテの3章12節からこういう言葉がありますね。 2 Timothy 3:12-17 Please open your Bible if you have. We're going to read in Japanese only. 一緒にこれもご一緒に読んでみましょう。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。悪人や詐欺師は惑わされながらますます悪くなっていきます。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなた方に与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。
こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。アメン。リバイバルですとか、あるいはこの教会改革ということが、このたびたび起こるわけなんですけれども、こういうリバイバルや、教会改革が行われるときっていうのはですね、その中心には必ずですね、御言葉に心を燃やされる人たちがいるんですね。こうした運動は自分たちの原点に帰ろう、神様から受けているものをもう一度取り戻そう、そういうところから始まったんです。聖書の一番正確な解釈をするには何から学べばいいでしょうか。聖書の一番正しい解釈、決まった教派の考え方ではないですね。あるいは他の本でもない、聖書の一番正確な解釈をするには聖書そのものしかありません。他の本を読むことを否定しているわけではないので、ご遍のないように申し上げますけれども、読んだことは全てイエス・キリストの言葉、イエス・キリストの教え、イエス・キリストの信条に照らし合わせて確認するようにしなければならないということなんです。
As we have revivals or church reformation, there are always people in the midst who are on fire with God's word. This movement have begun with going back to the original point, restoring what's given from God once again. The most accurate interpretation of the Bible is not a doctrine or not other books somebody wrote. The most accurate interpretation of the Bible is the Bible itself. I'm not trying to deny to read other books, because I read many books, so don't misread me. But what I'm trying to say here is we must clarify all we learned with Jesus Christ's words, his actions, and his gospel. Always. We must always go back to that original point.
使徒の17章の11節にこういう箇所がありますよ。ベレアの方々のことなんですけれども、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。素晴らしい態度であると思いますね。私たちは必ずこの原点に立ち返る必要があるんだということなんです。
We just read from Acts 17:11, Bereans, they always came back to the Bible and examined scripture to see if the preacher said was true or not, you know, or other books or whatever.
ある時ですね、中学生の男の子がいたわけなんですけれども、中学生の男の子がですね、お父さんに誘われるんですね。一緒に板の塀を作ろう、板の塀を作ろう。お父さんがこう説明するわけなんですね。やり方はこうだよ、ここに板がある、これを5センチの板、ここの板から大きい板から5センチの板を切り出してくれ、それを定規代わりにするんだよ、いいか、5センチの板をまず切り取るんだよ、それを定規代わりに使って印をつけていって行くんだよ、そして切っていく、いいか、最初のやつを必ず使うんだよ、いや、わかったな、ああ、わかった、大丈夫、そんなの簡単だ、ね、難しいことは何もないな、よいしょ、じゃあ200ばかり必要だから、すぐに始めてくれ、そして始めていくわけなんですけども、ちょっと英語でいきますね。
One day a junior high school student was asked by his dad, Hey, let's build a board fence. And his dad said, This is how we build it. Here's a board, cut into 2-inch length piece. Okay? 2-inch piece. Then make it as a scale and mark on the board. Use the first one. Get it? Okay, no problem.
That should be no problem. Nothing to her. Okay, we need 200 pieces. So let's start now. That's it.
その少年はこの言われた通りにですね、この印をつけて、このノコギリで切っていくんですね。そして、この切ったものを使って、次の分を印をつけて、ノコギリで引いていきました。そして、新しく切っては、それでまた印をつけて、その新しい木片で、また次の木片を切っていって、そしてそれでまた切ったやつを定規にして、また切っていったんです。お父さんの説明通りにやりましたね。正確にお父さんの説明通りじゃないですね、でもとりあえずこの手順も、できていたし、作業もこう順調に進んでいったわと思われてたわけなんですけれども、将来ですね、全部終わったらきっとお父さんに褒めてもらえるだろうな、そのように信じて疑わなかったんです。でもですね、この少年はですね、この作っているこの木片が鉛筆の芯の太さ分ずつちょっとですね、この太くなっているっていうことに全く気づいてなかったんですね。その幅は非常にこのちっちゃなね、わずかなものだったんですけれども、200回それを繰り返していくと、その差は随分大きくなっていくわけなんですね。皆さんにも結末が分かってきた、見えてきたんじゃないでしょうか。 So the boy marked as he was asked and sold. So he used with the scale he cut.Then marked the next one, then sold. And sold the new one, then marked with that one, and then sold again. And used that new one with the scale as a scale and cut the new one again. So he did as his dad explained, right? Not exactly what his dad explained. So the boy didn't realize that the piece of wood he makes is getting thicker and thicker by the size of the width of the pencil tip. So the width was very little and subtle, but as he repeated 200 times, the difference with the beginning became very big.Maybe we can see what ending of this story is about. お昼頃ですね、この一旦休憩をとって、このお昼ご飯を食べてね、そしてこのお父さんがですね、こうちょっと下がってですね、こう日陰をこう見渡したわけなんです。なんかおかしいな。なんかちょっと曲がってるように見えるんだけどな、おかしいな。そしてこの少年が持ってきた仕切り板を測る。ってみたんですね。取って測ってみると、5センチのはずだったものがなんと 7.5 センチになってた、ということが分かりました。その少年 お父さんにもちろん怒られたわけですね。お前一体何やってたんだ、全部同じものを使うように言ってたじゃないか。So they two of them took a break and had lunch, and his dadI stood back and saw the whole fence. He was concentrating, hammering, so until that moment, he didn't realize the whole fence. He was not seeing the whole fence. And now he was able to see the hole when he got away. Then he measured the wood scale that the boy was using, and it was supposed to be 2 inch, but it was close to 3 inch.So his dad, of course, scolded the boy, and what were you doing? I told you to mark all with the same scale. 多くのクリスチャンたちがこれと同じような間違いを犯してしまうことがあるのではないでしょうか。次第にですね、それでいって、あげくにお気に入りの作家ですとか、あるいは講演者、あるいは、教派の立場などに従って修正しようとしてしまう。修正するときには一つしかありません。他には方法はありません。必ず原点に立ち返る必要があるということなんです。
So many Christians often make the same mistakes as this case. Getting off the track gradually, little by little.Then try to make changes according to the doctrine or position of the denominations or the favorite books, favorite authors or speakers they like. There is only one thing when we make change. There's no other way. That is going back to the original.
え、毎日聖書を読んでるとですね、不思議なことが起こるようになります。神様はエレミアに、こういう言葉を与えられています。エレミアの15章の19節、これもご一緒に声に出して読んでみましょう。もしあなたが軽率に言葉を吐かず熟慮して語るなら、私はあなたを私の口とする。皆さん、いつも熟慮してから言葉を出すようにしてますか？軽率な言葉と、熟慮した言葉、あるいは神科学だと癒やしい言葉と尊い言葉というふうに書いてありますけれども、これを見分けて使えるようになるならば、私たちは神の口となることができるというふうに言っていますね。私の口とする、神様のために語ることができるようになるのは神の代理人ですよ。すごいことだと思いませんか？神様が求めておられるのは、神学用語をやたら知っていたりすることではないんですね。神様が求めておられるのは神のスポークスマンです。神様のために語ることができる人、神様の御心をそのまま伝えることができる、そういう人なんです。エフソの4章の29節、新改訳の訳ですけれども、これもご一緒に声に出して読んでみましょう。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神様が求めておられるのは、この人の徳を養うような言葉、聞く人に恵みを与えるような言葉、聞く人の心に明かりを灯すことができるような人です。これこそがまさにですね、この今日の使徒の20章の32節でパウロがこの告別説教の中でエフソの教会に残した言葉の意味なんではないでしょうか。32節、そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。
As we read the Bible every day, strange things start to happen. Jeremiah 15:19. If you utter a worthy, not worthless words, you will be my spokesman. So we can be God's spokesman if we utter worthy words.That's what God tells us. So God is not impressed with those who are familiar with theological words. God seeks his spokesman. God wants his spokesman who can speak his will as it is. Ephesians 4:29. English speakers, let's read together aloud.Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So God wants us to speak what is helpful for building others up. And God wants us to speak what will benefit those who listen.So God wants us to kindle a light in somebody's heart. I think that's what exactly Paul is talking about in Acts 20:32. He said, I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. 毎日デボーションを始めるとですね、不思議なことが起こるというふうに言ったんですけれども、それはですね、私たちの言葉が次第に神の言葉に似てくる ということなんです。聖書を読めば読むほどイエス様のように考えて、イエス様のように行動することができるようになっていくんだ。なぜならば、主の毎日ですね、主の足元に座って、そして御言葉を聞いて、そして聞いたことをいつも繰り返し繰り返し考えていると、考え方や行動が次第に主に近づいていくからなんです。イザヤ書の50章の4節、神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を聞かせて開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。私たちの言葉が常に愛から出てですね、命を与えて、そして人を立て上げていくものとなるんだということなんだと思います。こういう人たちがですね、人の相談に乗ったりですとか話したりしているのを見るとですね、そこに主イエス様の姿をはっきりと見ることができる。聞く人たちはその言葉の後ろにイエス様を見るんです。その時に話しているのは、あなた一人じゃない、神様が私たちを通して語られるんだ、私たちは神様の口となる、神様のスポークスマンとなるんだということなんです。
As we begin devotions every day, we start to understand what it means by we become God's spokesman. The more we read the Bible, the more we are transformed to see like Jesus, to hear like Jesus, to act like Jesus, to think like Jesus. If we sit at the Lord's feet every day,listen to his words and reflect on what we heard, the Lord's our way of thinking and actions will be similar to the Lord's, and our words also gradually begin sound like God's word. Isaiah 54, let's read that together also. The sovereign Lord has given me an instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught.
私たちの周りには疲れた方々や心弱っている方々がいらっしゃいますね。疲れた人、心弱っている人たちが必要としているのは、たった一人でいいから神の御言葉を伝えてくれる人です。喧嘩が絶えなくて疲れ果てている夫婦がいます。その人たちは神の御心を伝えてくれる人を必要としています。問題を抱えた同僚が行き詰まってます。その人は神の御心を伝えてくれる人を必要としています。愛する人が癌だと診断された人、失意に沈んでいる人、罪の中で泥沼にはまってしまったようになってしまっているクリスチャン、この人たちが必要としているのは、聖書的な言葉で武装した暗殺者ではありません。神様の御心を伝える本物の大使なんです。あなたもそのような人になってください。神様はそれを喜んでくださいます。
What is needed for someone who is down or weary is even one person who can speak God's word. There may be a couplewho is always arguing and exhausted. They need somebody who can speak God's will. There may be a colleague who is stuck with a problem. He or she needs somebody who can speak God's will. There may be somebody who is diagnosed with a cancer. Somebody who is lost in sadness.
for coping with a problem and sin and don't know what to do. What they need is not assassins who are armed with scripture, but true ambassadors who can speak God's will. So let us be that kind of people. God will be pleased with that. Thank you.